第116回、高齢者の暮らしを考える、安心の街づくりのために。木綿ノートとは、自分にもしものことがあった時に備え、家族に伝えるべきこと、伝えておきたいことを書き留めておく、松阪市版エンディングノートのことです。今回は実際に、木綿ノートを記入された朝原光義さん、木森徳一さんと、松阪市第二地域包括支援センター、大西社会福祉士にお話を伺いました。インタビュー、木綿ノートを書いたきっかけ、朝原さん、昨年、体調を崩した経緯があり、大西さんからこの機会に木綿ノートにいろいろと書き留めておいた方がいいのではと勧められたことがきっかけです。木森さん、朝原さんとは古くからの友人で、毎日顔を合わせて話をする仲です。朝原さんから木綿ノートを勧められ、自分も書いてみようと思い書き始めました。木綿ノートを実際に書いてみた感想。朝原さん、木綿ノートを書く前から家族には相続のことなど話をしていたので、書く上で迷うところや書きにくいところはなかったです。木綿ノートを書いて自分の意思をまとめることは、就活の準備に取り組むきっかけになると思います。木森さん、延命治療のことは普段の会話の中で家族に伝えてありますが、口で伝えるだけではいざという時に家族が決断できないと感じ、書いておくことが家族の安心にもつながり必要だと思いました。木綿ノートの活用方法について。大西さん、もしもの時のことについて、普段から家族間で話し合いができていない方が多いのではないでしょうか。地域包括支援センターでは、木綿ノートの書き方講座を開催していますので、まずは書くことから始め、ご自身の生活や今後について、家族で話し合うきっかけ作りとして、ご活用ください。木綿ノート配布中。高齢者支援課、各地域振興局、各地域包括支援センター等で、木綿ノートを配布しています。市ホームページでは、木綿ノートについて動画で詳しく説明しています。ぜひご覧ください。市ホームページの QR コードがあります。写真が2枚あります。1枚目は木綿ノートの表紙の写真です。説明。松阪木綿の4種類の柄を組み合わせてある中央に、木綿ノート伝えたいことという白い文字が大きく書かれていて、右上には松阪市版エンディングノートと文字があり、松阪木綿の着物を着た松阪市のマスコットキャラクターチャチャモのイラストがあります。下の方に氏名の記入欄があります。2枚目の説明。ソファーと四角いテーブルのある窓の大きい日当たりの良い部屋で、テーブルの上には木綿ノートが2冊あります。それを囲んで床に座った左から木森徳一さん、朝原光義さん、社会福祉士の大西美穂さんが写っています。写真終わり。木綿ノートの書き方講座を開催しています。お住まいの担当地域包括支援センターにお問い合わせください。 第一地域包括支援センターおしろい町、電話0598-25-1070。第二地域包括支援センター嬉野権現前町、電話0598-42-7255。第三地域包括支援センター飯南町横野、電話0598-32-5083。第四地域包括支援センター鎌田町、電話0598-51-5885。第五地域包括支援センター前の下田町、電話0598-25-4300。問い合わせ高齢者支援課、電話53-4099、ファクス26-4035。